契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人によってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。以上です。
皆さんおはようございます。それではちょっと一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今日このようにこの日曜日、聖日、このフェイスバイブル教会のこの JLM 礼拝で、この愛する兄弟姉妹、そして求道者の方々とともにあなたの御言葉を学び、これからの一週間に生かすことができることを感謝いたします。今日私たちがこのように礼拝に、朝起きて礼拝に来ることができたのも偶然ではありません。あなたが私たちを導いてくださって、あなたの大いなる恵みによって私たちを今日この9時半の礼拝に導いてくださったことを感謝いたします。どうかこの御言葉からあなたが私たちに学ばせようとしていること、そして、成長させようとしていることをどうか教えてください。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アメン。このですね、現代社会において父親の家系の方が、まあ、よく母親の家系よりも重要視されることがよくあると思うんですね。この父親の家系の方がこの母親の家系よりも重要視されることがあると思います。まあいい例は私たちの名字も見てください。父親から受け継いだものであると思うんですね。 ほとんど私も浅沼ということ、この名字は父親の方からこう受け継いだものでありますけどもね。でそのようにどうしてもなんかこの父親の家系の方を重んじるその現代社会というのがの中にもそれが見れると思うんですね。で聖書が書かれた時代、特にですね旧約聖書の時代においても父親が誰であるかということは非常に重要でありました。ですから母親よりもこの父親が誰かということですね。ダビデもこのエッサイの子とかですね、そういうふうにそのお父さんの方の誰々だっていうふうに言うことが本当に重要視されていました。でここでもですね、ガラテヤのこの律法主義者たちっていうのは自分たちがアブラハムの子孫であるっていうことを誇っていました。自分がアブラハムの子孫なんだ、だからすごいんだ、そういうふうなものを心を持って、こう暮らしていたんですね。でそしてその律法によって自分自身をがんじがらめにすることが神の子供、そして神に選ばれた者の象徴であるかのごとく考えていました。そういうふうなこのガラテヤの中にあるその律法学者たちはそういうその思いを持ってこう入ってきたんですね。でガラテヤの中にあって皆さん学んできたと思うんですけども、イエス様を信じて自由にされた人たちをもその律法学者たちのそういう間違った教えにどんどんどんどんどんどん飲まれていって、初めは本当に自由があってイエス様にあって自由とされたんだっていうそういうところに立っていたのに、 徐々に徐々にそういう悪い教えに影響されていって、ああこうしなくちゃいけないんだ、イエス様の子供、その自由であるってことは立法をにあってしっかりと歩まなくちゃいけないんだ、割礼を受けなくちゃいけないんだ、こういう規則を守らなくちゃいけないんだ、そういうふうに徐々に徐々にと影響、悪影響をされていきました。そのようにですね、立法の専門家だとそう自称しているそのガラティアの立法学者たちに対して、この4章の21節を見ますと、パウロは彼らを侮辱するような質問をここでしているんです。ちょっと21節を見てほしいと思いますけども、21節を見ますとパウロはこういうふうに言っています。立法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は立法の言うことを聞かないのですか。そういうふうにこの立法が学者たちに、立法主義者たちにこうチャレンジしている、侮辱をのような言葉を質問しているんですね。で、その理由はなんでパウロはそういうふうに言ったんでしょうか。22節を見てください。22節を見ますと、そこにはパウロは引き続きこのように論じています。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。こういうふうに書かれています。と言ったんですね。言っています。これはパウロどうしてそういうふうに言ってるんでしょうか。これはですね、この立法学者たち、その立法主義でこうしなくちゃならない、割礼を受けなくちゃならない、立法によって歩まなくちゃならないというふうに言っている人たちに対して、その立法をもって、その立法の専門家だと自称している人たちに、その立法をもって、こういうふうに言ってるんですね。立法によれば、確かにあなた方はアブラハムの子孫であります。アブラハムの子供でありますよ。でもですね、彼には子供が一人だけではないのを知らないのですか？そういうふうにチャレンジしているんですね、立法の専門家に。あなたはアブラハムの子孫と言っています。それはそうです。その通りです。ごもっともです。でも彼には子供が一人だけじゃなかったんですよ。そういうふうにパウロはここで言いました。23節、ちょっと次を読んでいきますけども、そこにこういうふうに書いてあります。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。そういうふうに書かれていますね。で、これは何を言っているんでしょうか。この女奴隷、ここでパウロはですね、この女奴隷という言葉もですね、実はその新約聖書の書かれたこのギリシャ語の言語で見ますと、この女の子の小娘、そういうようなパウロ言い方をしているんですね。女奴隷というのも奴隷の小娘なんだ、その小娘から生まれた子なんだ、あなたたちはそうなんだっていうふうに立法主義者たちにここで言っています。で、ここで言われているこの女奴隷の子供、そして自由の子供っていうのは何なんでしょうか。まあこれは皆さん聖書を開かなくてもいいんですけども、創世記のまず16章15節を読みますと、アブラハムに女奴隷ハガルによってイシュマエルが生まれたと書いてあります。で、これはですね、アブラハムの妻である妻サラが不妊の女性でありました。でもそういう中にあって、さっきも言いましたように子孫を残すということがこの旧約聖書の時代によってとても大切なことだったんですね。男の子ですね。ですからさっきも言いましたように、この お父さんの名前の方が家系の方がお母さんの家系よりも重んじられるということからも分かるように、この子孫を残すという中であっても男の子、女の子じゃなくて男の子を残すということがとても大切だったんですね。で、そのような中にあって、不妊のサラが不妊でありますから、それでは女奴隷、ハガルによって子孫を残そうということになりました。そういう中にあって生まれた子供がイシュマエルという子供です。そして、この子が、この実は肉の子というふうにここで象徴されています。でもその一方でですね、創世記21章3節を読みますと、実は、不妊であったサラに サラのこの胎を神様が奇跡的に開いてくださったんです。そしてそこに生まれたサラによって生まれた子供がイサクというふうに、イサクが生まれました。で、このイサクが本当に奇跡の子、約束の子なんですね。神様によって本当にもう不可能だと思われていた、そのようなサラの胎を開いて生まれた子供が、このイサクが約束の子、その象徴なんです。ですからここで肉の子はで象徴されるイシュマエル、そして約束の子でとして象徴されているイサク、この二つが、二人が書かれているんですね。で、ここで大切なことっていうのは、肝心なのは、今日の題にもありますように、あなたの母親は誰ですかというふうな題が書かれていますけども、肝心なのは、父親ではなくて、母親なんだ。そういうことが、ここでパウロは、ここで、この、言っているんですね。律法の専門家たちに対して、あなたは、はい、アブラハムの、お父さんアブラハムですけども、でも、肝心なのは、約束の子として生まれたっていう、それが大切なんですよ。でもあなたは母親が肉の母親、その奴隷の母親、肉の子なんですよ。でも他にこの約束の子供があるんです。でもあなたは約束の子ではなりません。肉の子供です。そういうふうにパウロはここでこの立法主義者たちに言っているんですね。断言しています。それがとても大切なところなんですね。で、今日の初めのアウトラインの A ですけども、それが、そこを見てください。私たち、イエス様を信じてますね。イエス様によって救われてますね。なら、私たちキリスト者は約束の子です。サラの子です。肉の子ではありません。イエス様を信じているのであれば。約束の子、サラの子であって、肉の子ではありません。そうなんですね。で、ここで使われているこの肉の子っていう言葉がありますね。この肉の子っていうこの肉っていう言葉はですね、実は新約、さっきも言いましたように、新約聖書が書かれたギリシャ語を見ますと、この罪の感情や欲望を表す言葉なんです。この肉っていう言葉は。罪の感情や欲望を表しているんです。ということは、罪を表す言葉なんです。この肉っていう言葉。肉によって、あなたは肉によって生まれた子供であるっていうふうに、そういうことからも見るように、罪を表す言葉なんですね。で、それに対して、この約束っていう言葉はですね、神によって約束されているもののことで、すなわち、聖霊、そして、永遠の命なんです。ここも、次のところも、アウトラインの B になるんですけども、律法を厳守することで、律法を厳しく守ることで、約束の子供になることはできません。どれだけどれだけ律法を守っても、規律を守っても、それによって私たちは約束の子供とはされないんです。たとえですね、律法を最初から最後まで、隅から隅まで、しっかりと守ったとしても、罪が解決されないまま、その人に残っているのであれば、約束の子ではないんです。その人は、依然として、奴隷の子供、罪の奴隷として、残ってしまうんです。C のところ、アウトラインですけども、約束の子とされるためには、罪が解決される。すなわち、罪が許される必要があるんです。罪を、この私たちの力脱ぎ去るためには、どれだけいいことをしても、どれだけ律法によって歩んでも、どれだけやってもですね、努力しても、罪はあるんです。残ってるんです。許されなくちゃならないんでした。ではどうしたら許されるんでしょうか。それはですね、聖書の中に書かれているように、私たちのすべての罪ですよ。すべての罪を背負って、十字架上で死んでくださった、神の子、 イエス・キリストを通してのみ可能なんです。イエス・キリストの血潮によって私たちは約束の子、サラの子とされるんです。それだけなんです。いくら私たちが何をしてもそれは私たちの罪を拭い去ることができません。イエス・キリストがですね、でももうすでに私たちのためにもう死んでくださったんです。もう完了しているんです。もうこれからイエス様が私たちのために死ぬのではなくて、私たちのためにもうしてくださった、それを信じてイエス様の御前にごめんなさい、私の罪をあなたの前に悔い改めます、そうすることによってイエス様によって救われるんです。そしてこの約束のこの子に与えられている聖霊、聖霊というのはイエス・キリストが私たちのうちに聖霊として入ってくださる、いつもいてくださるということなんですね。それと永遠の命が与えられるということなんです。皆さん、今日の私たちの中にでもね、うちにもですね、多かれ少なかれこの律法主義者が潜んでいるのではないでしょうか。イエス様を信じて神の子とされて自由になったにもかかわらず、この律法主義者が私たちの中に多かれ少なかれ潜んでいるのではないでしょうか。これだけ聖書を読めば、これだけ祈れば、またこれだけ奉仕すれば、神様との約束のことされるんじゃ、される。神様に喜ばれる。神様の子なんだ。と考えてしまったりですね。もっと最悪な場合は、祈ってない人とか、聖書を読んでいない人とか、また奉仕に携わってない他の人たち、兄弟姉妹を心の中で裁いてしまうことです。皆さん、ここでは私は別に祈ること、聖書を読むこと、奉仕することが良くないとかって言ってることじゃないんです。それはとても良いことです。祝福があります。祈ることによって、聖書を読むことによって、奉仕することによって祝福があるんです。それは変わりがありません。しかしですね、これらの事柄っていうのは、私たちが救われていること、約束のことされていること、サラのことされていることとは関係がありません。それは関係がないんです。私たちが救われているってことは、私たちが聖書を読んでいるおかげじゃないんです。私たちが自由であるってことは、祈りをいつもしているからではないんです。奉仕しているからではないんです。それは、イエス・キリストが私たちを救ってくださったからなんです。それだけなんです。キリストは、私たちにできなかったことを、私たちのためにしてくださったんです。その私たちにできなかったことっていうのは何ですか？それは私たちの罪を許し、私たちを救ってくださったことです。エペソビトへの手紙、2章8節9節。エペソビトへの手紙、2章8節と9節にこういう言葉が書かれています。お読みいたします。エペソビトへの手紙、2章8節9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。次ですね、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。ギフトなんですね。そして行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。このここからでも皆さんわかるでしょうか。自分自身から出たことっていうのはないんです。いくら努力してもそこからは救いは出てこないんです。いくら何かをしても、いくら聖書を読んでも、いくら献金しても、いくら正しいいことをしても、そこから出てこないんです。私たちの中から救いは。それは私たちの中に罪があるからなんです。ですから、救いは神様から私たちに与えられた一方的なギフトです。皆さん、与えられたもの、ギフトをお金を出して買うことができますか？それは買えないですね。また与えてくださった人に対して失礼ですね。それはギフトなんです。ギフトは私たちがただありがとうございますって言って受ければいいんです。それを買うことができません。同じように救いも同じなんです。イエス様からもうイエス様がもう払ってくださった、 私たちのためにしてくださったこと、それをギフトとして私たちに差し伸べてくださっているのに、それを、私それをお金を出して買えます。いくらですか?いうことができないんです。また、イエス様に対してそれは失礼なんです。もうそれは、私たちがありがたい、ありがたくいただきます。神様ありがとうとして、受ければいいんです。そのように神様からのギフトなんですね。行いじゃダメなんです。ですから、神様の前に私たちは誇ることができません。ですから素晴らしいんですね。ですから私たちがどうしても私たちのことを見直す必要があるんですね。いつもいつも。その中で、もうイエス様のガラテヤ人を見てください。ガラテヤ人が自由をもう受けて、もうそういう立法のその束縛に縛られる必要がない。ないのに、そのように逆戻りしてしまっているような感じがあるように、私たちのうちにもそういうことがあるんですね。私たちがもう救われたのに、自由を得たのに、でも、こうしなくちゃいけないんだ。こうしなくちゃイエス様に愛されない。こうしないと救いから落ちてしまう。そういうふうに考えてしまう考え方、そういう立法主義者っていうのは私たちの中に少しでも多かれ少なかれ潜んでいるってことをいつも考えていなくちゃならないと思います。次にですね、皆さん24節を見てください。24節を見ますと、パウロはまた次にこういうあの論議を交わしています。このことには比喩があります。このことというのは、その女奴隷のハガルと自由の女の約束の女、そのサラですけども、このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。そしてまた25節もいきますけども、このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。書いてありますね。これはですね、書いてありますように、二つの契約を象徴しています。で、ハガルはですね、シナイ山で、モーセに与えられた、その立法に基づく契約のことを表しています。このモーセに、ですね、シナイ山で、神様が与えた、その立法に基づいています。それに対して、このサラは、この地理的範囲を超えた、地理的範囲を超越した天において与えられた約束に基づく契約のことなんです。で、その初めのこの旧約聖書に基づく、この立法に基づくこの契約の仲介者っていうのは、モーセだったんですね。モーセだったんですね。モーセが仲介者として選びました。では、この約束に基づく契約の仲介者は誰なんでしょうか?それはイエス・キリストご自身なんです。ヘブル人の手紙8章6節にこのことがもう少し詳しく書いてあるんですね。ヘブル人の手紙8章6節。ここで、ヘブル人を書いた著者はこのように言っています。お読みいたします。ヘブル人の手紙8章6節。しかし、今、キリストはさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです。しっかり書いてあるんですね。ですから、モーセがその旧約聖書の、その古い契約の仲介者であるのに対して、このキリストが新しい契約、約束でに基づく契約の仲介者であるというふうに書かれているんです。そしてまたさらにですね、ヘブルの、同じヘブル人の手紙の8章の13節に次のようにも書かれています。ヘブル人の手紙8章13節にも次のように書かれています。神が新しい契約と言われた時には、初めのもの、すなわち立法に基づく契約を古いとされたのです。 年を経て古びたものはすぐに消えていきます。そういうふうに書いてあるんです。これは何でしょうか。これはですね、新しい契約の仲介者であられるイエス・キリストは古い契約を廃止するため、無効にするために来られたんです。ですからイエス・キリストが人として来られて、私たちの罪を贖うために来られて十字架に書かれて私たちの罪を贖われた時に約束の契約ができました。で、っていうことは古いモーセによってに与えられたこの古い契約を無効にしたんです。廃止したんです。そのために来られたんです。ですからですね、神様の目にはこの古い契約は無効なんです。無効だってことはもう意味がないんです。そこにはいいことが一つもないんです。もう無効とされちゃったんです。でもその無効となった古い契約にここでガラテヤ人は使えようとしているんです。考えてみてください。もう意味のない契約に使えようとしている。それは本当に愚かなことだと思いませんか？もう意味がないんです。もうイエス様が新しい契約を持ってきてくださったんです。約束による契約、この約束による契約っていうのは、その立法とか、その割礼とかに、そういうことを守ることによって、意味があることじゃないんです。効果があることじゃないんです。もうただ単に、イエス様によって罪が許されること、救われることによ、によってでしか、この意味がないんです。功を奏さないんです。ですから、そのような、その約束の契約をもういただいたガラティア人たちは、なんですけども、その悪い教えに影響されてここで、そこから離れてしまって、約束の契約を、から離れてしまって、その古い契約にこれからも使えようとここでしてるんです。でも皆さん、古い契約にとどまることには良いことは一つもありません。27節を見てください。27節にも書いてありますね。ここにすなわちこう書いてあります。喜べ、子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、生みの苦しみを知らない女よ。これは約束の子供たち、約束の女を表してるんですね。約束の女に、言っているんです、パウロはここで。でも夫に捨てられた女の産む子供は、約束の子供たちは夫のある女の産む子供、すなわち肉の女、立法にある女の子供よりも多いんだっていうふうにここでパウロは言っています。ですから祝福がないんです。もし立法を求め続けるのであれば、そこには祝福がないんです。それはもう無効になっちゃったからなんです。無効になったその古い契約に仕えているのでありますから、祝福はありません、ないんです。また30節を見てください。祝福だけじゃなくて、30節を見ますと何て書いてありますか。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。書いてあるんですね。ですから、もしこのガラティア人たちが古い契約に戻ってしまって、それに仕えるんであれば、相続人じゃないんですよ。相続人じゃないってことなんです。ですから、約束の子供が相続人ですね。サラから生まれた子供が約束の子供ですから、その子供にしか相続が与えられないんです。ですからその相続ですね、永遠の命、そして聖霊といったその約束の子供にしか与えられないものを、このガラテヤ人たちは与えられているのに、それを、その、いらないよと言ってしまって、その肉の、契約に使えようとしている。ですから、相続をも相続することができない。自分のものとすることができない。そういうようなことなんですね。ですから、古い契約に使えるってことには、何一ついいことが、益がありません。 皆さん、キリストに救われて自由の身とされたにもかかわらず立法という束縛に再び再度戻ろうとするガラテヤ人に対して、パウロはここでこの箇所で一度ならず二度ならず三度もですね、ガラテヤ人に対して、あなたはどのような地位が今与えられているんですよ、このような地位が与えられているんですよ、このような身分なんですよということをここで分からせようとしているんです。一度ならず二度ならず三度もですよ。見てください、26節を見てください。まず26節でパウロはもうここでガラテヤ人が離れていってしまうのを見て言っているんです。待ってください、しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちは、それは私たちの母です。あなたの母はハガルじゃないんですよ。あなたの母はサラ、約束ですから、あなたは約束の子なんですよっていうふうにここでパウロは言っています。で、パウロはここで自分をも含めているんです。パウロはここであなた方の母ですとは言っていませんね。パウロは自分を含めて私たちの母なんですよっていうふうにガラテヤ人たちに懇願しているんです。また27節を見てください。27節にも、あ、すみません、27節ではなくて28節です。28節を見ますと、パウロは何て言っていますか。兄弟たちよ、姉妹たちよですね。あなたは私の兄弟です、私の姉妹ですよ、キリストイエスにある兄弟です、姉妹ですって言っているんです。そのように言ってパウロは言っています。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供ですっていうふうに言っています。ここでまた 2度目ですね、言っているんです。また次に31節を見てください。31節でも最後にパウロはまたこういうふうに言っています。こういうわけで兄弟たちよ、また同じですね、私たちは、自分も含んでいます、私たちは奴隷の女の子供ではなくて自由の女の子供です。このように3回も言っているんです。このようですから、パウロは本当にガラテヤ人たちが本当に救われたその素晴らしい救いを見捨てて去っていこうとしていることを見て、それを止めて、そうじゃないんですよ、やめなさい、戻りなさい、あなたが今これから今あなたが一生懸命求めようとしているものっていうのはもう本当に意味がないんですよ、立法に戻っちゃいけません、それだったらもうイエス・キリストが死んでくださったことが無意味になってしまいますよ、戻りなさい、ここ約束の子供なんですよっていうことをもう何度も何度もそのここで示して分からせようとしているんですね。はい、本当にパウロの熱意がここで分かると思うんです、伝わってくると思います。でもですね、皆さん29節ちょっと見てください。29節を見ますとパウロはこういう言葉を入れているんです。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように今もその通りですっていう言葉を入れているんです。なんでここでそういうふうに言ってるんでしょうか。これはですね、皆さん約束の子供であるってこと、イエス・キリストにあって歩んでいる私たち子供たちですね、その約束の子供であるってことはには試練が伴うんです。イエス・キリストにあって歩むってことは容易なことではないんです。ですからここにも書いてあるように迫害があるっていうことも書かれているんです。ですから私たちがイエス・キリストによって自由とされた、本当に子供とされたってこと素晴らしいんですけども、でもその私たちが日常生活の中で歩む中にあって困難がないってことじゃないんです。人生バラ色ってことばっかじゃないんです。辛いことがあるんです、迫害があるんです。で、この迫害もですね、皆さんここで書いてあるように御霊によって生まれたものがかつて肉によって生まれたものから来るっていうふうに書かれているっていうことは、その迫害っていうのも、皆さんが迫害っていうとなんかイエス様を本当に信じてない 人たちから来るように思うんですけども、それもあると思うんですね。でもここで書いてあるってことからも分かるように、このイシュマエルとこのイサクっていうのから見ても分かるように、イサクはイシュマエルは イサクの義理の、あの、お兄さんですよね。ハーフブラザーですよね。ですから、ここからも皆さんわかると思うんですけども、その迫害っていうのが、その他の、あの、教会から、中からも、その迫害が来るっていうことを表していると思うんです。その、教会の中にあるその悪い教えですね。悪い考え方っていう、そういう、私たちが兄弟姉妹と思っているような人たちから、迫害が来てしまう。そういうことが、可能性があるってことを、ここでパウロは私たちに教えようとしていると思います。ですからその迫害っていうのは、教会の外からだけじゃなくて、内からもあるということを示していると思うんですね。でも皆さん、その中にあって、しっかりと私たちが御言葉に立つっていうこと、立つことによってその迫害があっても、その迫害に私たちは耐えることができる、勝利をすることができるっていうことではであると思います。では皆さん、今日のいろんなことを今日学びましたけど、学んだんですけども、これらのことから、今日私たち生きる、今日を生きる私たちに、一体この聖書の箇所は何を教えているんでしょうか。何を私たちに語っているんでしょうか。一つはですね、もうすでにメッセージの中で私も触れたんですけども、立法主義、完璧主義っていうものが、知らず知らずの間に、私たちの間に入り込む危険性があるっていうことを一つ教えていると思うんですね。立法主義、完璧主義。で、それをですね、自分ならず、周りの人々にも要求して、自分の期待に応えられない人を裁いてしまう。そういうことがあると思うんです。このガラテヤの教会の中にもですね、イエス様を信じ自由の身になった人たちの中に悪い教えが入ってきて、その立法主義的な人たちがその人たちを影響したように、私たちのうちにですね、この悪い教えが入ってきて、私たちを立法主義にしてしまう、完璧主義にしてしまうということがあると思うんですね。また悪い教えじゃなくてもですね、私たちのうちにもその立法主義になってしまう、完璧主義になってしまうというそういう危険性があるということで、それを私たちだけじゃなく、自分だけじゃなくて他の人にも要求してしまう、人を裁いてしまう、そういう危険性があるということを私たち注意しなくてはならないと思います。もう一つは何でしょうか。もう一つはですね、これを覚えている必要があると思います。私たちが神様のために何をしたかが、それが私たちを自由にしたんではないんです。そうではないんですね。私たちが神様のために何をしたか、それが私たちを自由にしたのではなくて、神が私たちのためにしてくださった。それが私たちを自由にしたんだってことを、日頃の生活で忘れてはいけないと思います。私たちの生活、周りの、私たちの教会の生活の中にあって、私たち神様のためにこうしよう。ああしなくちゃいけないんだよ。ああしなくちゃいけないんだよ。っていうことを言う中にあって、それがこうすることによって、神様のためにこうすることによって、私たちは、イエス様、神様との正しい関係にいることができるんだよっていうことを言ってしまうことがあると思うんですね。でもそうじゃないんですね。何かを私たちがするからじゃないんです、神様のために。そうではなくて、神様が私たちのためにしてくださった、これがそこにしか自由がないってことを、私たちはお互いの関係の中にあって、いつも肝に銘じて、私たち忘れないでいなくてはならないと思います。ですからそのように考える中にあってですね、皆さん、私たちのうちには誇れることが一つもないんです。何も私たちが神様の前に誇ること、お互いに誇ることは一つもないんです。さっき あのエペソの手紙にもあったように、自分自身からじゃないんです。すべてはギフトです。ですから私たち何も神様の前に、またお互いに誇ることはできません。そしてこれがまさしく約束の子、サラの子の姿であると思います。ですから皆さん、この神様の前にいつもへりくだり、誇ることがないんだ、できないんだということを、それをいつも私たちの姿としましょう。それが約束の子の姿です。サラの子の姿です。ですから、そのことをいつも覚えて、私たち、この一週間、約束の子供として、肉の子供じゃないんですね。もう以前は肉でありましたけども、約束のもう子供なんです。 自由の子供なんです。奴隷の子供ではありません。そのことを忘れないで生活していきましょう。最後にお祈りいたします。